ヘブライ人への手紙13章12節から。そこでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。この主の日の礼拝の説教題、皆を讃えるは、ヘブライ人への手紙13章15節から示されました。新共同訳新約聖書の419ページになります。14節と15節にはこう記されています。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の実を絶えず神に捧げましょう。私たちはこの世界に旅人として生きています。神様の御国を目指して生きているのです。神様の御国は私たちイエス様を救い主キリストと信じる者たち、新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる者たちが待ち望む来たるべき都です。イエス様の十字架と復活によって神様が実現された永続する都です。神様の御国は罪の生み出す死と滅びにイエス様が勝利してくださり、体のよみがえりと永遠の命に至る道が切り開かれたことですでに実現されています。しかし未だ神様の愛によるご支配はこの世界に目に見える形で実現してはいません。イエス様はご自身が私たちに教えてくださった主の祈りの最初に、皆をあがめさせたまえと祈るようにと教えてくださいました。それは神様の御国がこの世界に実現されるためには、何よりもまず主なる神様の皆がこの世界で大切にされますようにと祈らねばならないからです。神様のお名前がこの世界で大切にされることを願う人は、自分自身の思いではなく神様の御心に従って生きる人です。神様の御国の実現のために神様から与えられた力を尽くすことのできる人です。私たちは生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって主なる神様を天にいまします 我らの父よとお呼びするものとされています。そして父なる神様に何よりもまず皆をあがめさせたまえと祈るものとされているのです。マタイによる福音書6章9節以下には主の祈りが記されています。その最初の祈り、皆が崇められますようにを元の文に近づけて訳しますと、皆が聖とされますようにとなります。聖とされるは聖とするの受動態で、意味上の主語は神様です。私たちは神様の御名を汚すことしかできませんが、神様は御子イエス・キリストの十字架によってご自身を聖とされました。すでに聖とされた神様の御名を、私たちも私たちを含めて全被造物が崇めさせてくださいと祈るのです。ご栄光に満たされた神様を私たちが礼拝し、私たちが主のご栄光を表すのではありません。聖霊なる神様に導かれて神様を礼拝し、主のご栄光によって私たちが生かされるのです。私たちは通常聖書に記された通りにではなく、皆をあがめさせたまえと祈っています。しかしその時、神様が主語であられることを忘れて、密かに自分を主語とした祈りになっていないか気をつけていなければなります。私が神様を聖とするというような仕方で、いつの間にか自分がすることに関心を向けて祈ってはいないでしょうか。宗教改革者のマルティン・ルターは、願わくは皆をあがめさせたまえという祈りほど我々の聖を水滅させ破壊させる教えを私は知らないと正直に告白しています。神様の皆をないがしろにし、主のご栄光を踏みにじるような生活をし、自分を神とするようなものが、この祈りを本当に祈り得ているのかと自ら顧みているのです。主の祈りの第一の祈りは、私たちが何をどうするかではなく、自分のことは差し置いて神様の御名が崇められますようにと願い求める祈りなのです。聖は俗の反対語で、この世の俗なる世界とは分かたれていることを示します。神様の聖なる御名は、すべての被造物の中から区別され、特別の位置に置かれています。主なる神様はレビ記19章2節に、あなたたちの神主である私は聖なるものであるとありますように、聖なるお方であられます。神様ご自身が聖なるお方であられるように、全被造物との関係においても聖であられます。 主なる神様は全被造物との関係において皆が傷つけられることも、人間の意のままに利用されることもお許しにはなりません。主の祈りの第一の祈りは十戒の第三の戒め、主の名をみだりに唱えてはならないから理解することができます。人間は言葉と行為によって自分の思いを実現するために神様と主の御名を悪用します。それに対して主なる神様の御名が聖とされることは主のみがまことに神様であられ、それを妨害しようとする一切の罪や悪、神様ご自身が克服してくださることなのです。そうだとすると、主の祈りの第一の祈りは十戒の第一の戒め、あなたには私を置いて他に神があってはならないとつながります。皆が聖とされますようにとの祈りは、主なる神様のみがまことに神様であられることを願い求めています。神様ご自身がまことに神様であられるように、この世界と人間との関係においてもまことに神様であられることを願っておられるのです。主なる神様のみがまことに神様でいてくださるのなら、この世界と人間のすべての課題は解決されるのではないでしょうか。主の祈りの第一の祈りによってすでにすべては尽くされているのではないでしょうか。この祈りはなくてはならない唯一の願いと言ってもよいでしょう。それは主なる神様のみがまことに神様でいてくださり、この世界と人間との中で神様の御心に従おうとしないすべてのものを克服してくださいとの願いです。まことに神様としてこの世界にご栄光を表してくださいとの願いなのです。そして神様の御国が実現されるために、主なる神様の皆が称えられることこそが新しいイスラエルであるキリスト教会に主が託された福音伝道の目的でもあるのです。この主の日に与えられましたヘブライ人への手紙13章12節以下をご覧ください。この箇所のすぐ前の11節にはこう記されています。なぜ罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖女にな、すいません、なぜなら主を罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖女に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。これは出エジプト記29章14節、レビ記4章12節、民数記19章3節などに記された旧約聖書の規定です。この規定にある通り、イエス様もまたエルサレムの 門の外で苦難に遭われ、十字架の上で犠牲となられました。そこで私たち、イエス様が十字架の上で受けられた恥ずかしめを担い、主なる神様の身元にある神様の御国に赴こうとしているのです。イエス様に倣って13節と14節にありますように、地上の都を持つのではなく、宿営の外に出て来たるべき都を探し求めているのです。そのような信仰の旅をしている私たちにふさわしいのは、15節にありますように、賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を神様にお捧げすることです。皆をあがめさせたまえと、主の祈りの第一の祈りを祈りつつ歩みゆくことなのです。ヘブライ人への手紙が強調しているのは、イエス様の十字架の上での犠牲が繰り返し捧げる必要のない一度限りの完全な生贄であったことです。私たちはこの一度限りの完全な生贄によって罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救われるのです。この救いの恵みに感謝してお捧げする、皆をあがめるという賛美の生贄は一度限りの生贄ではありません。絶えずとありますように、私たちが生涯にわたってお捧げする生贄です。旧約聖書の時代のように、私たちの罪を許していただくために子羊などの生贄、子羊などを生贄として繰り返し捧げる必要はありません。主イエス・キリストが一度限りの完全な生贄となってくださったのですから、神様が私たちに求めておられるのはただ主の皆を称えることだけなのです。最後の16節には、良い行いと施しを忘れないでください、このようにこのような生贄こそ神はお喜びになるのですとあります。神様は全能であられ、天地の作り主であられますから、私たちの力で神様をお助けすることなどはできません。神様がお喜びになるのは、皆をたたえることと良い行いと施しです。施しの元の言葉はコイノニアで、交わりという意味があります。ですから施しは聖なる行動の教会における聖との交わりと結びつきます。日本語の翻訳では分かりませんが、15節と16節では複数形が用いられており、皆を称える賛美も良い行いと施しも一個人に求められているのではありません。聖なる行動の教会における聖との交わりにこそ求められているのです。イエス様が主の祈りを教えてくださった時にも複数形で求められています。だからあなた方はこう祈りなさい、祈る時にはあなた方はこう言いなさい なのです。新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちが、主イエスキリストも再びこの世界にやって来られる時まで、皆で主の皆を讃えて生きていくのです。お祈りをいたします。至高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを、生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって、主なる神様を天にいまします我らの父よとお呼びするものとしてください。そして父なる神様に何よりもまず皆をあがめさせたまえと祈るものとしてください。どうぞ主なる神様のみがまことに神様でいてください。この世界と人間との間で神様の御心に従おうとしないすべてのものを克服してください。まことに神様としてこの世界にご栄光を表してください。神様の御国が実現されるために、主なる神様の皆を讃えることこそが、新しいイスラエルであるキリスト教会に主が託された福音伝道の目的です。どうぞ、新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たち、主イエスキリストが、再びこの世界に来られる時まで、皆で主の皆をたたえて生きていくものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。